今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、そして元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。
はい、
先週あれですけど、家計も3人したって東川さんにしたってやっぱりね、15代目の重圧っていうのはね、我々にはちょっとね、理解できない部分思いますね。というのはまず自分の代で潰せない、これねニコニコしてありますけど、どっかでねプレッシャーを生みますよ、というのはやっぱり経営ですからね、やっぱり売り上げ上げんことには、さあとこのコロナでしょ、やっぱりミュージアムにしたって家計もさんのその百貨店のね展覧会にしたってみんなこう中止になってるわけですよ。これはねやっぱりね内心は大変思いますよ。その点どうなんですか、イオンの場合はこのコロナで。
まあ、なんですかね、お客さんの行動そのものが変わりましたでしょ。やっぱりこう例えばショッピングモールに来ても長時間はいないと。
なるほど。
で、まあ必要な買い物をしに来る、我々が提供するショッピングモールって本来はそこで時間を消費してもらうっていう空間のはずなんだけど、唯一買い物に来てる、買い物を済ませて帰る、そういう機能だけになってしまった。
なるほど。
これが一番やっぱり大きなこのコロナ期間中の変化ですよ。
そうですよね。
はい、そうするとやっぱり必要なものっても食品なってしまいますので、
そりゃそうですね。
やっぱりその我々の提供する食品の売り場はまあまあそれなりの数字は出ますけど、これテナントさん、専門店さんは大変だったと思いますよ ね。これで本当に2年近くこんな状態が続いたんで、それはまだ今も続いているっていう状態だと思いますよ。
僕ね、この収束した後のね、例えば銀行の対応とかね、例えば貸し剥がしにしましてもね、今銀行は政府のいろんな絡みありますから貸し剥がしはしにくいですよね。そう、これ収まった段階で政府は一切補助のストップですよね、
はい、
その時に銀行はですね、やっぱり自分とこの身を守るためにやっぱりこのコロナで傷ついたところに対して、まあ、塩を塗るようなね貸し剥がしみたいな行為を私はねせざるを得ないようになると思うんですよ。で今下手にしたらなんやねんってなりますからね、それでやっぱり銀行といえども経営ですから、やっぱりその社会の経済の流れに合わせてやっぱり一番やっぱり敏感な銀行は私は貸し剥がしに走ってくると思うんですよ。その時に傷ついてるかろうじていけてるお店がというのは一切それなくなって、今度返却ベースばっかりになるわけでしょ。その時にどう経済的に日本が中小企業も含めて対策をしてるか、実は何にもしてないですよ。
これ見ててね、一番こう気の毒だなと思うのはやっぱりコロナ対策の中心が飲食業を占めるということ、
そうい
うやったじゃないですか。
結局そう
で、飲食業の人たちってまあ大方中小企業がどんどんですよ。
そうです。
で、あそこがおっしゃるように今は傘を差してくれてるけれどもね、じゃじゃぶりになったら傘を貸さないのが銀行だっていうなりますので、事実としてこれに対する対策をちゃんとやらないと実は日本経済大変なことになると思います。
そこで全くね政治的な判断がねなされてないんですよ。それ今の対策ですよ。それと今の足元対策してるようで、実はこの上から降ってくる雨対策って何にもしてないですよ。彼らは政治家としてね、一番大事なのは経済的な認識があるかないかで、彼らに果たして経済の本当の部分がね分かってんのかなと思いますね。だから韓国が30何パーセント給料上げようって国が言うた、言うた途端に、それ会社分かりました、それリストラしますよね。30何パーセント上げたらうちの会社持てへんからって社員クビにします。それ日本も実は同じことしとるわけです。大体国がねこの 一応建前自由主義経済の時に企業に対して最低賃金これやなんかって決めること自体がね、これ経済のルール違反ですよ、
うん、
共産党とかね社会主義国家ではないんで、ただ一般の人ね何にも矛盾感じないんです、
うん、あのベースアップを含めた賃金を上げるっていうことはどういうことなのかっていう、まあ、あの社会全体として見たときに、ね、でこれはやっぱりね生産性が上がってるっていう前提がないといけないわけですよ。
そうです
ね、生産性が上がってないのに賃金だけ上げたら企業はどんどん疲弊していく
わけですね。
で企業が疲弊していくってことは投資もしないっていうこと、
うんうん、
でそのある意味の負のスパイラルをずっと維持しようとしているように見えるわけですよね。でやはり日本全体としてやらなきゃいけないのは成長戦略なんですよ、ね、その成長する分野にお金を投資していくっていう国の姿勢が見えることが大事、実際金出した方がいいですけどそっちへ行くんだっていうふうにしないと社会保障的な話ばっかり出てもじゃあそれ誰が払うの、
そうですそうです、
税金でしょ、税金は所得が増えないとできないで逆も回転になるわけですね。 だから賃金上げろって言うんですよ。だけど賃金上げる原資がないわけですから、
そうです
基本的には。
そうです、
まあ、多少ね今あの企業 の資産 構成を見るとかなり現金が積み上がってるって事実はあるんですけど、そんなものねビビったらもんですよ、社会全体から
本当そうです。
でやはり生産性を上げていく、
そうです、
産業育成をどういうふうにやっていくのかっていうことで、そういう意味でその人材の教育もそっちへシフトしていくみたいな仕組みをやっぱり作って、やっぱりこう人の心が活性化していくっていうことをまず政策的にやらないかんですけど、
いや僕ねその相談局一番不思議に思うのはね、企業が赤字企業がボーナスを出しますか。せやけれどもね、役人もですね、国家公務員、地方公務員、全部ボーナス出るわけです。
そうですよね。
それも国会議員なんか300万、都議会議員で200万円超えてる。こんなね、おかしなね、というのは民間で働いてる人が大半のこの国において、これからボーナスが出ない会社ってもう私知ってる大手でもいっぱいありますよ。そんな中でね、生産性も何もない、反対に生産性を上げるためにいる国家公務員もしくは地方公務員がね平気な顔してね、それまあせめてこの番組だけはね、ひょっとしたらあの長官国家公務員やから高田さんちょっと俺にも多少響くわって思ってはるかもしれんけどこれはねやっぱりね、僕はね言うてるのは、役人はね本当にねよく仕事してる、特にキャリアの人なんか、もうね僕若い頃ね大蔵省の知り合いおるわけですよ。遊びに行きましたらね、主計局の人ってね机の上にね布団敷いて寝てました。いや本当よ、とら国会議員は何にもしとらん、
新藤さんなんか机の下だったらしいんです。
そうそう。
でも僕は下はないです。テレビ局の人だけですそれ。
なるほど。
隠れて寝るっていう。
なるほど。新藤さんの場合は仕事してるように装うのが上
手。
演技がね。
そう、演技がうまい。
もう役者になったらよかった。
長官その正直な話、その役人としてそういうのはその国家っていうものをまあ俯瞰的に見た場合、一個人としてどういうふうに見られてます？
いやいや今日はあのこのまま喋らないで帰れるかなと思ってたんですけど
甘い
いやあのね、さっき そのボーナスの話あったじゃないですか。で私も今はね国家公務員じゃないんです
よ、はい、そうですね。
だけど何年か前までそうだったんで、いやちょっとこう何も言わない方がいいかなと思ってただね今回もですから冬のボーナスの時期になりますよね、で人事院はマイナス勧告なんですけど、いきなり下げないみたいなことを政府が言ってるようなんで、ちょっと、まあ、国民から見たらどうかなというふうに思います
けど、ね、というのは国民から見たって国民知らない、
あ
人事院勧告って何っていうレベルですから、
はいはい、
それまた我々にとっては人事院っていうのはなんと手ぬるいかね、もっと と下げないかんやろと。というのは国会議員は経営者の側なんですよ。それから一番この借金の現状とかこれからの例えば成長戦略、例えば AI 社会になるのに日本っていうのは韓国よりはるかに下なんです、
うん、
これ27位ですよ。この AI の韓国で8位ぐらいなんですよ。ということは先は日本経済っていうのは絶対失速するいうデータがもうほぼ出てるわけですよ、うん、
失速の後に失速してるよ今ね。完全に失速してますよ。
そうです
失速しますよ。
本当そうです。
本当にねそういう意味ではもう役所が縦割りがゆえに本当はあのネットの社会ってのはそこを繋いでしまうわけじゃないですか。フラットにしてしまう、
うん、そうですそうです。
フラットにさせないっていう今動きが出ちゃってるから
おかしいですね、
はい、ここの中の例えば文科省だったら文科省の中は便利にしますけどそれと厚労省の仕組みを一緒にするって発想は絶対出てきてないんですよ。
そういえば子ども庁問題もねやっぱりその縦割りが壁になって、はいはいはい、前に進まないみたいです
か、ね、おかしいですね。
でもねちょっと前に いましたけどそこまでその縦割りがきついっていうのはそんな感じたことはなかったんですけどね。実際なんか動かそうとするとそれが壁になってる感じがしますよね。
そういうのは社会主義国家っていうのはねソ連でもそうですけど経済が崩壊してる時でも組織は縦割りなんですよ、
うん、
だから全く変更できない、
うん、
だからますます落ちていくのを止めれない。でペレストロイカみたいな感じでやった、
うん、
しかし体制的にはまだ根っこの体制っていうのはゴルバチョフさんがなんぼ頑張っても縦割りやった。結局今みたいになって経済は全然ダメやけれども未だに役所の機能っていうのはまあどっちか言ったら昔のソ連に近いような状態になってる。これね怖いのはね自由主義経済の日本がこれ続ければですね国家公務員とか特に政治家はですね本当に立ちの悪い、
うん、
横暴な役人になりますよ。もう極端言い方したら江戸時代どころじゃないですよ、
うん、
だからその辺はね僕はやっぱりね民間の小さな時から大きくされてきた相談役なんか一番ね、はい、この現状のね政治に対してね、うん、ちょっと待ってくれやって言いたいと思いますよ。
あのね日本全体が、まあ、建前はいろいろ言うんですけど今の仕組みを変えたくないんだろうと思います。
そうです、
ね、
これをガラガラポンして新しい仕組みを作っていこうっていう発想は実際はないんだろうと最近思ってます、
うん
うん、だからそういう意味での政治のリーダーシップ、いわゆる国家間こういう国にしていくんだっていうのをやっぱり出さないとですね、
うんうん、
やっぱりお役人さんでもね知識もあるしね知恵はあると思うんだけど、うん、目指すところが見えないから結局自分とこの組織を守ってその範囲で、まあ、ベストチョイスをしていくっていう発想しか今できてないという、
うん、
そんな感じがしますね。
例えば企業がやっていけなくなったら当然リストラしますよね。ということは今日本がこれから大変な時に国会議員減らさない地方議員減らさない、もうこれがね彼らに国家感がない証拠です。
うん、
減らせないんだろうと思うんですよ今の人たちは、うん、きっと
自分がクビになって、うん、そうそ
うそう自分で減らせないといけないから、
そうそうそう、だからその自浄作用のがもうないんでしょうね。自浄で何かできない。
本当はね国の体制組織でもそうなんですけど、あれ組織運営する以上集中させるか分権するかっていうこの議論って必ずあるわけじゃないですか、うん、
ありますね。
分権すると例えば県の権限を強くするとそれはそれで県は発展していくんだけど日本国全体を持ち上げようと思うと集中せざるを得ない時期が必ずあるんですよ、
うんうん、
この集中っていうのを短期間でもいいからやらなきゃいけないんです。で我々の組織は必ずそうなんですけど集中は2年間やって分権を8年間文献をやりすぎるといろんな問題が出てるから一回もう一回集中しよう集約しよう中央集権に持っていくっていう必ず結果的にそういうことをやるんですよ。
うん、
国家の運営も同じだと思うんですよね。 どっかで集中してガラッと変えて、うん、それで後文献でやってみて、それで総合ができればまたそれで集権でやってみる方向を出すみたいな、そういう国家組織運営の仕方に変えていかないと、このままいくとずるずるずるずる、
やっぱりあれですよね、国の場合そういうなんていうんですかね、フレキシビリティがないんですね。
ないですね。
で、その縦割りの話もね、それを打破するためにその政治主導っていうのを持ち込んだわけですよ。で、官邸主導だと。で、そのまあ役所がそれぞれがやるんじゃなくて、官邸がリーダーシップを取ってやっていくんだっていうことで、その方向性は正しかったんですよね。うん、それがかなり弊害を呼んじゃったんで、その例の人事の問題とかですね、はい、で役人が萎縮して上ばっかり見る、自分で何か突破していこうという、そういう動きが非常に、まあ、シュリンクして、でこれがまた問題だということになって、で今ちょっとその揺れ戻しっていうんでしょうか、
うん、
がこう始まってるような感じするんですよね。
だからでもちょっと中途半端だなと思うのは、うん、せっかく人事権を持ってやったんだから、じゃあこういう国家作るっていう、 それがないんですよ。
なかったんですね。
ただ集めただけで、ただ人事権を乱用してるだけの話にしか見えなくなってくるじゃない
ですか。そのやっぱり、ね、トップのなんていうんでしょうかね、その発想とか政策の問題なんですよ、最終的には。でそれが自分の好き嫌いで人事をやり、好き嫌いで政策を決めるような状況が出てきちゃったんで、ちょっと待てよみたいな状態になってると思うんですよ。だからそれでこうまた各役所がですね、それぞれのなんて言うんでしょうか、考え方でそれぞれ その理想を目指すような、そういう感じにちょっとまた戻りつつありますよね。これは確かに長期的に見たらあんまりいいことではないと思うんですよね。ただその中心になるその本当のリーダーシップがないと、どうしてもそこ行ったり来たりっていう。
あとね、ちょっと一つだけ、ずっといわゆる企業経営やってて、その役所を見て、いわゆる日本国の運営を見てて不思議なのは、さっき縦割りって申し上げましたけど、幹部クラスの交流って全然ないんですね。交流っていうよりも、うちだったら人事担当を私やってて、出店担当に変わるわけじゃないですか。場合によっては商品担当に変わる。そんな横の組織の横の移動なんて当たり前にあるわけですよ。厚労省に行ったら事務次官になるまででなったら終わりで、その間どこにも行かないわけでしょ。国家公務員って本来は採用一緒だったんですよね、上の方ね。
いや、それ採用は各省庁別なんですよ。
省庁別だけど資格的には
資格は同じです。同じなんですけど、ただね、全くないわけじゃないんですよ。今はもうちょっと進んでるかもしれないけど、我々が課長の頃はどっかの役所に別のとこ行ってないと課長にはなれないっていう、そういうルールがありましたし、
でもっとら交流できないんですか、
ね。それはね、時々試みてるんです。で各省庁とも何割は課長級で外に出せとかですね、そういうのは官邸主導で来たりもした時期もあるんですよ。で今はその例えば内閣官房とか内閣府に人をどんどん出せと、でそこで総合調整っていうか、他の役所と混じりますから、でお互いに何て言いましょうか、交流を図るっていうか、っていうこともやってるんですけども、基本的にはもう、あれ林さんおっしゃるように、その省庁の中での生きていく、育っていきますから、どうしてもその入った役所の、一番上を目指すっていうことにはなるんですよね。
だから我々だと戦略部隊って、戦略を考える部隊あるじゃないですか、必ずいろんな組織から来るんですよ、そこは。でそこで大きな方針、
もしかしたらね、それはイオンと例えば別の会社の人事交流と、例えば警察庁と財務省の人事交流ってのは同じかもしれないんですよ、つまり警察だったら警察の中でいろんな分野ありますから、それはかなりこうやるわけですよ。だからどこで捉えるかでちょっと違うのかもしれませんけどね。
ただ国家という視点で見たときに、もっとそこはフレキシブル、
確かにね、同じ国家ですからね。
そう、国家を運営していく、舵取りをしていく、その設計図を書くみたいな、それやらなきゃいけない。
だから国家を俯瞰的に見て何かをこう立案していくという能力が日本の役人は少ない、小さいかもしれませんね、そういう立場に立たないですから。
立たせないのか、
各省庁でこうの中で基本的に見てますんでね。すごく今日はなんかすご
い、僕はもう極端に言ってしまったり政治っていうものは僕は ビジネスの元でなかったらいいかも、うん、国家っていうのは一つのビジネス的センスがなかったら、
はい、
このウェブ社会に生き残れないんです。というのは世界的規模でビジネスっていうのはガーファー以後動いてんのに、
うん、確かに
俺とこだけやねんっていうこの感覚でしかない、
うん、
日本を本当によくしよう思ったら世界的な視野で立ったビジネスセンスがなかった。私はやっぱりビジネスのセンスのあるだからそのわけな大学出てぴょこっと出てきたとか大学院で勉強したからみたいな、私も大学院で多少は論文書きましたけど、こんなもん振り返ってみて社会の何かに役立ってる、何にも役立ってない。本当に生きるっていうのはね全く別の次元なんですよ。そんなもん議員の子が議員になってね国会議員の子やからね政治をしてね、彼らの知ってる政治はね方法論だけなんです。国会運営はこうやねんとかね、それじゃないんです。もっと崇高な哲学がいるんです。今の国会議員に哲学はあんのかって言ったら私はないと思いますね。通り通略ばっかりでそれが政治やと思ってるような日本っていうのはなんか悲しいと思いますね、
うん、
ちょっと今日はあの、
はい、
真面目な発言で終わりましょう、
もうい
やそんなに
新藤さんが黙りこくってしま
い
ます
。いや珍しく相談役の真面目な、
はい、いや前回も真面目でした
って。いやそうですね。
いや割といつも真面目だ。自分の評価と他人の評価明らかに違いますよね。
あ
そ
あな、
はい、
その素晴らしい教訓の言葉を生かして、
はい、
で大変言いにくい立場の長官が自分のことを置いて、
はい、
国家意識で話していただいた、
うん、
この感謝の念を持ちながら終わりましょう、
はい、ありがとうございました。今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、そして元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
兼高雅人と
林直樹でした。